京都のルエゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都のルエゼミの協力でお送りいたします。
はい、
はい、みきちゃんとゆうたろう、今週も始まりました。
はい、
はい、
選挙が始まっちゃってさ。
はい、
選挙行くよね。
はい、行きますよ。もうそりゃ、
ね、
私の人生かか、人生というか運命がかかってるようなね。
そんな大層なもん。
そりゃそうですよ。だってもう今ね、うん、ほらなんか、うん、戦争法というか、ね、ね。
そうやね。
そんなんで、うん、やっぱし、何ですか、本当子供や孫や、それこそ、自分自身も戦場に送られるかもしれないっていうような、ね、そんなね、ことがやっぱし、うん、ある意味政治で決まっていくんですもん。
憲法変わるかもわからんし。
いやどんな風に、
いやいや、どっかが買ったりしたら変わるかもしれないし、
うんね、
変わらへんかったりもするし、
うん、
なんか高校、
はい、
大学、
はい、
無償化とかなるとかならへんとか、
あ、
言うてるよね。
はいはいはい、
あれさ、うん、なんかちょっと聞いてんけどさ、うん、将来返さなかみたいよ、はい、そうなっても、
うーん、
なんか、うん、その、まあ、大学か高校か忘れたけど、うん、無償、その時は無償なんやけどね、うん、将来大人っていうか、
はいはい、
卒業して何年かしたら、うん、税金みたいにそれを返済せなあかんとかいう制度になるかもわからんとか、
うん、
こんな実質無償やないよね。
そうですよね、ね、うん、
そんなんとかなんかある政党によってはインチキ臭い公約も多いよね。
そうですそうです、うん、ね、なんかもうね、
消費税増やしてさ、
うん、
またそれを何ちゅうの、何使うんやったっけ、
うん、まあ、今はねそれを子育てとか、それこそ教育にっていうようなね、
でもまたほんまにそうやろうか。
いやね、もう本当選挙が終わったらね、うん、なんかもうコロッとこうね変わって、
確か3% から 5% になったんかな、
うん、
5% から 8% になった、
うん、
その時なんか毎回ね、
うん、
その値上げ増税した分を福祉に回すとかいう話ばっかりね、大概、
うんうん、
それが全然回ってかへんのね。
そうですね、
うん、だからその今度も 2% 増税して、
うん、
するそれをええことに使おうって言うといてね、
うん、
また使わないで、
うん、
軍事費に回したりとか。
そうですね、うん、あとやっぱりそのね、企業の方のね税金を、ね、
うん、
低くしてあげたりとかって、
そう、
それはちょっとね、
まあ、自分の身に降りかかるもんやから、
うん、
しっかり考えて投票した方がいいやろね、
う
ん
うん、そりゃそうです。
どうせ僕なんか行かへんでも、大差ない関係ないわいって言ってたら、
うん、
いつか知らんてる間にえらいことになるという、うん、
そうです、うん、でもそうですよ。でも本当ね、その憲法を、ま、変えて、ま、自衛隊を自衛軍、ね、軍隊にするっていうようなところにやっぱり一票を入れるっていう人たちはやっぱちゃんと覚悟をねしてほしいですね、うん、やっぱりその自分の子供や孫や、ね、家族、それこそある意味自分自身、ね、まあ、ある意味本当戦争にね駆り出されていくっていうのは若者だけじゃなく、今のね、なんです、まあ、安倍さんとか麻生さんとかって結構なんかお年寄りに厳しいじゃないですか、厳しいというか冷たいというか、うん、ですからある意味もう、ね、足腰立つ60、70、80歳代、ね、もうなんかね、なんか戦場に送られてしまいそうなって、でもある意味そこに本当一票を入れるっていう人はやっぱ、ね、ちゃんと覚悟、そこに戦場に送られていく、いくっていうような覚悟を持った上でやっぱ、ね、自分の一票、ね、うん、投じてほしいとは思いますが。
話変わるけどさ、
はいはい、
日本で一番高い山なん、どこなんだ。
それは富士山ですよ。ですよね、
今はね、
ほうほうほう、どうなったら違うとこになるんですか。
昔違ったよ。
アジアの方ということですか、うん、
植民地やって、はい、台湾が、はい、そこに新高山ってやってさ、
は
あ、あれが当時は一番高いって言ってたよ。
そうなんですか。
今は台湾は日本の国じゃないからね、
そうね、
それは置いといて、
はい、
今の日本で2番目に高い山、
は
い、はどこだ。
わかりません。時間もったいないでどうぞ言ってください。
うん、北岳、南アルプスになるのね、
はいはい、
で僕高校の山岳部の時に登りに行ってさ、稲ってあのなんていうの、長野県の伊那地方、あっこの伊那大島から入っていって登っていったんやけどさ、当時はあの夜行列車に乗って、朝あの立つのとかあの辺に着いて、そっから鈍行に乗ってさ、伊那街道を伊那本線をずっと南下するのよ鈍行で、でそっからまた降りて伊那大島で降りて、バス乗って、何時間か揺られて、やっと麓のところに着いて、そっから2、3泊してやっとその縦走していってね、北岳という山に登って降りてきたんよ。4泊5日ぐらいやったかな。ほんでね、何が言いたいか言ったら、そのアルプスの下をね、リニア新幹線というのが通るらしい。で、その辺の山の下を通って、妻子へ、妻子、とか馬子とかあるやん、あの辺を通っていくらしいね。
そうなんですね、
そのルートがね。でまだ先の話なんやけどね、その計画が大きく遅れてん
ね
って。
そうですね、リニアはねずっとねなんか ね夢ばっかしなんか追いかけてるようなね
でもね、僕はそれが必要と思えへんねんけどね。というのはどういうんかな、新幹線で旅行してるというか、新幹線乗ってる人って大方観光やない？僕、よう知らんけど、割合から言ったら。
まあ、ビジネスでね、使ってらっしゃる方も。
でも、どんどんビジネスの人って変の違う？
まあね。
今日ほら、全部メールでやりとりでやってるやん。で、物流にとかで運送屋が運んでくれしさ、昔みたい、せったろう、荷物、商品せったろうって業者に行くんやないから、どんどんね、そんなん、あの新幹線乗る人って観光が増えてんじゃん。同じことでリニアになってもそうやろ、観光やろね、おそらくメインは、その観光のためにね、そのリニアの線ってほとんどがトンネルやんか。
そうなんですよね。
でそのトンネル掘った土、どこにほかすねんという話が一番問題らしい、ほとんど処分地が見つかってないのに、どういうかな、あの計画を進めようとすると、どういう話か、そのさっき言ったトンネルの残った土を南アルプスの谷間に埋めちゃえとかな、そういう計画があるの。環境を破壊してまで、その
リニアをね通したいかねって、
ね、結局これも早い話が儲かる人があるから始まる話で、環境を破壊して、あの起きるデメリット、それよりもなんか経済優先で、そっちが先行っちゃってるような、ね、環境を破壊してまで原子力発電を進めて、まあ失敗したんやけど、まだやろうとするやん。
そうです、そうです。
それもお金が儲かるからという理論だけで、別に昔はねランプで生活してないしね、それでもいいんちゃうって、時代を戻してもいいんちゃうかな、もうそんなだけ慌てて旅行しなくても、夜行に乗って僕なんかみたいに鈍行に乗ってバスに揺られて目的地行って、そっから歩いてさ峠越えてたんやから、そんな時代もよかったよ。
ねえ、確かにね、昔言いましたよね、このあの狭い日本、そんなに急いんでどこへ行くってね。ねえ、どこに行くんでしょうかね、この日本はね。ね、なんかね、あの経済優先っていうようなところでね、なんかだんだんね、おかしな方向に。
なんかでもさ、最近お茶に興味があってさ、お茶を練習してみたりしてんだけど、
お話ちょっと飛びますね。
また飛んだね。あのね、お茶いっぱい飲むのに何時間もかかってさ、あの用意して、こちょこちょっともうね、自販機で買えば100円玉何枚か入れてガチャーンって出てごくごくやろにね、それをね、お茶室入って、
ああそうですね、お茶室ね、
ご挨拶して。
ですね、
それもね、
そうです、ゆうたろくんとこのね別荘お茶室 ね、手作りのお茶室、
うん、ほぼ、ね、ほぼほぼ完成するの。
ああ、いいですね。そこでやっぱりなんかね、うん、ゆったりと ね、贅沢な時間を過ごしたいですね。
うん、
うん、でもまあ今って本当そういったね、ゆっくりと過ごすっていうことがなんか贅沢になっているっていうのがまたなんかおかしいですね。
なんかこの頃変なもんに余計興味あるわ。
うん、
農学見に行ったりとかね、あれもね。
いいですよ。うん。
なあ、よう分からんけど、
うん、
よっぽんよっぽんよっぽんで、あれが面白いという、
うんうん、いやでも本当ね、あの日本のそういった文化にね触れるっていうようなね、うんうん、でもある意味それもね一つの贅沢ですけども、うんうん、いやでもやっぱりね、やっぱりそういうようなのも、うん、やっぱり平和なやっぱ日本のね世の中であったこそね、うん、本当楽しめれるようなねことであって、でやっぱそこにねやっぱし話はまたね、行き着いてしまいますが、うんねうん、
あこの間、
はい、
僕自身がびっくりしたのがあって、
はい、何ですか。
うちにアルバイト来てた人が、
はい、
世界的な写真家になってんの。
ほう、うん
うん、そのうちでアルバイトしてお金貯めて、うんはい、アラスカへね、ええ、写真撮りに行ってたよ。
はい、
未だにそれやってるらしいんだけどね、かなり売れてる写真家になってんの。うん、びっくりした。それとかね、うちに3年ほど正社員でおって、うん、今独立してんやけどね、うん、その子の出身がね、うん、奄美大島やってさ、
はい、
そんな知らんかったよ、うん、僕京都生まれの京都育ちや思ってから、うん、わざわざ出身地どこやって聞かへんから、うん、標準語やしね、
はい、
なんかの標準にこの間聞いたら奄美大島言うから、うん、へーって言うてね、
うんうん、
今度遊びに行こうか言ってんだけどね、
いいですね、
うん、それとか ね僕の知ってるね、うん、女の子、
はい、
女の子言うかな、
もうおばちゃん、
おばちゃんでもないけどまだ、
うん、
年聞かへんからね、
はい、
でなんかの表紙に話聞いたら、うん、そこのお父さん、
はい、
かなり有名な大企業の社長やって、
うんはいはい、
それで、うん、余裕があるからちょか何ちょか言うたわんやけど、うん、愛人さんと一緒にね今モナコに住んでるらしい。
ああなるほど、
ね、
うん、
なるほど。そんな話常日頃しないからさ、
うん、
この頃なんかはぁいうの多いわ。
うん、うん、確かに、うん、ねえ愛人さんですか、なるほど。でもまた娘さんももうね、うん、まあもういい年のね、うん、大人の方なんでしょうがそういったところをもうね割り切って、
うん
ね、そうやってもお話もできるんですね、
うん
うん、でもまあそれも平和だからこそですよ
そうやね、うん、
でもやっぱりこうやってね、
でも、うん、あこで生活しよう思ったらタコつくよ、モナコ。
あモナコね、そりゃそうですね、うんうん、
なんかちょっとお食事行っても、ね、
うん、
高いから、
うんうん、
昼飯食べ5、6人で行ったら5時間ぐらいとかだらにあるから ね、
うん、ねリゾート地モナコですもんね、うん、
また行ってみたいわ、
ね、でもゆうだるくんはねよく奥様とね、うん、海外旅行行かれますもんね。
1回だけモナコ行った。
あそうですか。
F1 見に、
お
もう近すぎて音がうるさすぎて何のこっちゃわからんかった、
うんうんうん、そうですか。でもまたね行かれたらそのね、旅行のお話この放送でも ね、してもらって、はい、でも旅行もね平和だからこそ行けれるんですよ、
はい、
はい、今日は今週はここまで。京都のルエーゼミ、この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都のルエーゼミの協力でお送りいたしました。